い、というわけでここからがですね第3位の発表になります。もう巻きでいきますよ、
はい、楽しみ楽しみ。
もう皆さんもっとテンション上げてくださいね。こちら
トリックオブスパイ、
イエーイ、いやこれは本当面白くて私ずっと第1位にしようか悩んでた、それがまさかの第3位ですが、サークルはですね川崎ファクトリーさん、もう川崎ファクトリーさんといえばもう老舗ですよ。もうずっともうゲームマーケットでおなじみ、そして海外では川崎ファクトリーさんはもうゲーム出してますからね。
そうなんですね。
カバとかでもうすでに川崎ファクトリーのゲームはいくつか出てたぐらいに、もう超有名なサークルであり、そして川崎工場長という方が作られているんですけど、そしてアートワーク、これは見逃せないですね。我らが長谷川鳥さん、かっこいい、
かっこいいですよね。
長谷川鳥さんはもうどんだけ扉持ってるんですかね。
扉、引き出しじゃなく引き出しじゃなく扉、
あ、引き出しだわ。
怖い、やだ、
そんなに思ってないけど扉だと。
どこ行っちゃう、
まあ、そんな扉の、はい、長谷川鳥さんの影響もありまして、はい、こちらもう半分前からですね、はい、まあ、話題沸騰でもう事前予約、ね、事前予約は瞬殺です、5分でもうあっという間に瞬殺して、予約私もずっとツイッターに貼り付いてやってましたから、それだけまあもうすでに人気だったものなんですね。でゲームとしてはプレイヤーはまず諜報部員ということになって、情報を駆使して機密文書を探り合いますと、まあ、機密文書、よくわからないですね。何かというとですね、この裏向きになったカードですね、これが機密文書です、でシステムとしては実に簡単で、手札や他のプレイヤーの動向を見て機密文書である、1枚の伏せられたカードを予想してビットする、ビットする、要はかけていくわけですね。このカードはきっとこれだ、ポンっていう風にこの紙でできたボードの上でかけていくわけですね。きっと青の6だろうみたいな、赤の5だろうみたいな感じでかけていく、そんなトリックテイキングゲームです。そう、トリックテイキングゲームなんです。これが一番のポイント。
はい。はい。
あれと、ね、こんな推理ゲームなのに、トリックテイキングゲーム珍しいですよね。まあ、どうやって遊ぶか簡単に説明すると、スートは3種類しかありません。赤、青、白。
シンプル。
はい、シンプルですね、そして数なんかもですね、1から9までしかない。
はい、
で、ユニークカードなんで、もちろん、赤の1っていうのは1枚しかありません。赤の2っていうのは1枚しかありません。っていう風に、それぞれで分かれています。それをトリックテイキング、もちろんもう分かりますよね。トリックテイキングね、ここでわざわざ説明しないですが、まあ親プレイヤーが出した色を守って出してくださいと、で守れないんだったら自由にカードをね何出してもらってもいいですよっていうゲームなんですけど、そのトリックを取った人がこのウィナーカードを渡されて、そして一番弱いカードを出しちゃった人がこの敗者カードね、これを渡されます。はい、でこのカードをもらって2人だけがビットできるんですよ。
そう、
でウィナーからかけていくんですけど、はい、ってことはトリックを通った人、そして一番弱いカードを出した人以外はですね、かけることもできないですね。
それすらもできない、
はい、っていう悲しいものなんですが、ここで結構ポイントとなるのが、このゲーム、このスートがですね、スートにも強さがあるんですよ。
はい、
赤、青、白の順で弱いんですね。つまりトリックを取るっていうのは、本来だったらじゃあ白のカードを親が出したから白のカードを出せた人の中で高い数字の人ですよっていうのは他のトリックテイキングでよくあるんですけど、このゲームにおいては赤を出しちゃうと勝っちゃうんですよ。要は自分の手札の中に白がなくて赤のカードを出したらね、白をがねルールだっつってんのに赤のカードを出した人がウィナーですよね。でその中で一番弱いカードね、例えば白の1なんか出したら確実に弱いんですけど、そういうのがまあ要は負けた人になる、っていう風に自分のカードの手札っていうのをどこまでね削っていくかっていうのも大事になってくる、そんなゲームなんですね。で実際にはこれどんどんどんどんまあサクサク進んでいって、あっという間にゲーム終わるんですけど、このまあビットする、まあ、5ラウンドしか実はなくて、5回やって、でもう答え合わせしちゃうんですよ。はい、じゃあ正解はこちら、バーン、はい、青の7でしたっていう風になって、最終的に、一番お金を持ってる人取った人の勝ちですよっていう風にシンプルなゲームになってます。 まあ、どこが面白いか、まあ、それのポイントについてちょっと簡単に説明すると、もともとトリックテイキングっていうゲーム自体が結構推理要素が、ね、内包されてるじゃないですか、うん、何のカードを持ってるのかとか、うん、それを炙り出していきますよね、うん、よしここは青を出してみんなの青を全部捨てさせようとかね、うん、そういう風に炙り出していくプレイスタイルがありましたけど、そういったベクトルでさらに突き詰めたのがこの作品なんですよ、うんうん、なんとなくでも遊べる反面、実はすごいゲーマー向けな部分もふんだんに用意されているんですよね、うん、まあ、相手がどういう意図で何を出したかっていうのを突き詰めないと、実はこのカードね、うん、機密文書カードね、伏せられた1枚のこのカードっていうのは何か分かってこないんですよ、
うんうんうん、
でプレイ時間も短めなんでね、何度か続けてやってみるとおのずと相手の手が見えてきてどんどん楽しくなってくるので、うんうん、まあ、ぜひぜひそのね、最初は分からないなって思ったとしても、同じメンツで何度もやってみるとですね、これが意外や意外見えてきます。
うん、
であとですね、大事なのは救済処置ですね、
はい、はい。
救済処置がこのゲームちゃんと用意されてて、一切ビットしておくことはできなかったとか、自分が置いてたところがもう完全に間違いっていうのを判明しちゃった場合は、ラウンドの終わりのタイミングで自分の駒を1個自由に置いていいんですよ。しかも自由なんですよ。他のプレイヤーが置いてるところにも自由に置いていいんですよ、救済処置の場合だけ、うん、っていうのもこれあえて狙うのもありなんですよね。さらには一番点数の低い人には点数が2倍になるという協力者コマというのもありますんで、実際にこのゲームはもう全然遊べんやん、もう完全に追いつかれへんやんっていうのはないです。
はい、
うん、そこがちゃんと用意されてる、
一発逆転もでき
ちゃんとできます。はい、ただ一つネガティブな点があるんですよ、ね、ここに来て第3位でネガティブな点言うのかよっていうところなんですけど、これどうしてもね気になっちゃった。
何ですか、
何だと思います。
うん、
1個だけ、
1個だけ、
うん、
このシートが紙で折ってあるから、うん、ふわって浮いちゃう。
うわー正解、さすがグミさん、その通りですね。これねボード、まあコスト面のこともあってあれだと思うんですけど、紙なんですよね、うんうん、このビットしていくところが、
うん、
でこの紙がですね、ビットしてもですね、これ下手するとですね、あのポーンって飛んでいくんですよ。その折り目の上を置いておくと、あのどっかのタイミングでポーンって飛んでいくんですよ。私何度か飛んでいてどこにビットしたか忘れちゃったみたいなことがあって、
これあのちょっと布にしたいです。
そう、布か、まあ、ボードか、もしくはあれですね、あの、はい、あるじゃないですか、あの書店とかでも、はいはい、あの透明のカードケースみたいな、ね、硬いやつ、あ大きいやつも売ってあるんで、そういうのに入れて使ったりとか、
それいいかもしれないですね、
うん、っていう風にしてもらいたいところですね。
毎回入れるのめんどくさかったら上から置くだけでもいいかもしれないですね、行かないから、
っていう感じで、まあ、そこがちょっと気になってるんで、ぜひね今後の再販等あったらそこら辺もボードになったら嬉しいな、
嬉しいですねこれは、
いいですけどね、
そしたらもう一個買うな、
お
というわけでここからねまたね、攻略のコツ、というかまあ推理のコツっていうのをね、初心者向け、そうじゃあチュパミさんに向けて、
はいお願いします。
これね川崎ファクトリー、川崎さんはまああんな見た目ですけどすごい真面目ですから、本人すなんかもうあのゴスみたいな格好して化粧してなんかあの売り越してたりとかするような人ですけど、
すごい
そんな人ですけど、実はすげえ真面目なんで、すげえ長文でね送ってきていただいたコツがあるんですけど、ちょっとそれは割愛してある程度、
はい、
ちょっとまあ読ませていただくと、
はい、
初心者の方はですね、まずワンスートだけ注目してみようと、
うんうん
ね、例えば赤カード赤いスートを多く持っているとしましょう。そしたら赤スートの枚数を集中して考えましょうと、例えば自分がリーダーになったら赤カードをまず出します、
はい、
すると他の人がフォローしてきますよね、当然ね、マストフォローなんで必ず出してきますよと、つまりそうなるってことは赤の選択肢を減らすわけですよ、今後次の手番以降で、
うん、
すると機密文書はおのずと赤以外だなってことを自分だけ有利な情報として持てるわけですよ。
はいはいはい。
ああ、なるほど。
なぜ自分は赤いっぱい持ってる、そして他の人はもうほぼ赤持ってないだろうなっていう状況に持っていけたわけですから。
はい。
ああ、これは赤以外青とか白だなっていうふうに自分だけが分かってるわけですよね。
うん、
うん。うん。そして、 選択肢が少なくなるその4、5トリック目まで強いカードもしくは弱いカードっていうのはなるべく残しておいて、確率が高くなったところでピンポイント予想をする、
うん、あれそれ大事ですね本当
に。そう、これねみんなが使ったカードっていうのはどんどんこの紙のね上に置かれていくわけですよ、ね、つまりこれは違いますよっていうね、これは機密文書カードじゃないですよっていうのがどんどん分かっていくんですよね、ってことは確率上がっていきますよね、自分がビットする、なんでその時に予想がちゃんとできるように強いカード弱いカードっていうのは、あえて取っといて最初のうちはできるだけしゃがむ、こういうことを意識するとおのずと見えてきます、勝てます。
なるほど、我慢ですね。
あと上級者の予想を参考にするっていうのも大事ですね。なんかあれらしいです、上級者って4トリック目あたりでもうね機密文書が何か見えてくるらしいです、ね、ほぼ確定できるらしいです、まあ、かなりの上級者ですよ、トリックテイキングにももうだいぶ慣れてる方だとは思いますけど、ってことはその上級者の予想に乗っかりたいじゃないですか、ね、ってことはさっき説明しましたよ ね、1個も駒も置かないようにしてわざと外れるような駒を置いた場合の救済ルールによって上級者がビットしているところに相乗りできるようになるわけですよ。
ピンポイントで相乗り、
そう、ただまあどちらも点数一緒に入っちゃうからそれじゃ勝てないじゃないかってなるかもしれないんですけど、そこでこの協力者駒ですよね、得点2倍になる協力者駒があればそこで逆転も可能である、というふうなこのプレイスタイルを考えればおのずと勝てます。
なるほど、
はい、というのでねぜひぜひ頑張っていただきたい、
なんか新しい道が開けた感じがしましたね、
そうですね、
はい、ね、遊びたくなったでしょまたね、
はい、
ちなみに今後の再販予定なんですが、
はい、
今回200部ね、制作して、はい、まあ、刷ったんですけども、それも瞬殺だったんですけど、
本当に瞬殺ですよね、
ね、で今後どのくらいその作ればいいかっていう、その妥当どれくらいが妥当かっていうのは非常に悩んでるんですね、川崎さんたちね、だって売れ残っちゃう可能性もちろんありますからね、1000部作ってじゃあ売り切れるかっつったら分かんないので、ただ何らかの形で再販はして、その際はあの通販などでも購入できるように、ゲームマーケットじゃなくても買えるようにしますので、ぜひぜひあのお手に取ってみてくださいということでした、う
ん、はい、はい、これ1個あるとね、便利ですよね、いろんなこと買いに、
あ、そう、もうこのゲームはね非常に遊びやすいんで、もう私マストでいろんなゲーム買いに持っていったろうと思ってますよね、
もうコンパクトだし、使う場所も本当にね狭いし、説明もしやすいですからね、
そう、はい、あのトリックテイキングのルール説明するのって大変って言いますけど、このゲームにおいてはあのまたちょっと違うタイプなので、また新たな意識を持って説明すればおそらくそこまでは苦戦しないかなと思います、
はい、全然ルール的には簡単です。私もあの一応インストできましたよ、
え、
一応
誰
インストできました、
できたんですね
できたんですよ、
大丈夫、
できたんですね、
間違えてない、
大丈夫ちゃんと遊べたよ、
ちゃんと遊べた、
はい、というわけで続いてやっと来ましたよ、はい、
さあ第2位
こちら、ベン、
命の砂時計、
イエーイ、
これはもしや
第2位は命の砂時計ですね、これあ、これはもしやってグミさん言いましたけど、はい、そう、
ちょっとあのこの命が削られていかないようにするゲームだというところがちょっと私の職場的に、
そうですね、
辛い、
ナース的には辛いですよね、
はい、
あ、これヒサリンさん遊んでないですか、
遊びました、
遊びました、これでも楽しそうにしてましたね、
楽しかったです
でもナースなの
なんだこのさ
はい、サークルはですねこちらのサークル、リバーゲームズさんですね、はい、ゲームデザインはその中のシキリトさん、でこのイラストもアートワークもまさかのシキリトさんです、つまりゲームデザイン兼このイラストアートワークねえが上手ですね、多彩ですよ、
可愛いですね、
羨ましいですね、
すごい、
でもこの作品もね、私個人的にはですね、もう今回のゲームマーケットのダークホース、うん、もうまさかの、だってこんな面白いとは思わなかった、まあ、さっき言ったようにプレイヤーはその余命残りわずかな少女ね、もうこれ入院してる少女の導き手となって7日間という命の砂時計が尽きる前にゴールを目指すという、実はスゴロクゲームなんですね、
スゴロク、
これ実はスゴロクです、はい、ダイスも入ってますね、 こういう感じでね、うん、で、まあ、テーマね、要は死ぬか死なないかなんですよ、その、この子、このちっちゃい女の子がね、まあ、14、15歳ですかね、うん、まあ、そんな子がですね、もう死ぬ7日間で死ぬか死なないかっていう、うん、そういったものなんですよね。だから最初、あ、まあ、テーマこそ気になるものの、まあ、正直そこまで期待してなかった私は。おそらく他のね、皆さんも、あの、もみさん買うけどネタゲーでしょって思ってたと思いますよ、
うん、
ところがどっこいしょですよね。
どっこいしょなん
ですね。どっこいしょですね。何これ超ちゃんと作り込まれてるってびっくりしましたね。はい、まあ、システムとしてはですね、はい、まあ、端的に言うと、まあ、正体隠匿のスゴロクゲームですね。まあ、ゴールすれば病は完治して、少女は生き延びますよと。
はい、
うん、しかしプレイヤーの中にはですね、はい、少女の命を狙う死神的な病魔陣営というのが紛れ込んでるんですね。
そういうことですか。
そういったものが邪魔してくるわけですよ、
はいはい、
うん、で病魔側がゴールしちゃうとこれもまたアウトです、
うん、
死んじゃいます女の子はね、
うん、
はい、
うん、
で7日間経っちゃう。この7日間というのは7ターンですね、
はい、
1巡すると1ターンなんで、うん、7巡するとまあ、これ7日間経ってこれでまた少女は死んじゃうわけですよ。
はい、
うん、これ厳しいですね、
うん、
なんで敵陣営よりも一目散にゴールを目指すとそういったゲームになります。
うん、うん、
大まかに説明するとそんなところ。
はい、
まあ、すごろくなわけですからね、うんうん、当然マスっていうものがあって、
はい、
でまあこう進んでいくわけじゃないですか、このコマをね、うんうん、ところがこのマスっていうのがねカードになっててひっくり返すんですよね。で最初は全部裏向きなんですよ。裏向きのただのこの矢印が書かれているただのマスなんですけど、はい、
うんうん、
ここに自コマが止まることによってそのマスカードをまず自分の手元に持ってきます。
はい、
で既に持っている1枚の手元の手札カードとね、はい、比べてどっちかをそのまたマスのあったところに表向きで戻して、
うん、
表向きで戻すことによってそこに書かれているカード効果が発動すると、
はい、
そういったものなんですね。
うん、
まああの想像できる人はラブレターなんかで想像するといいですね。ラブレターも1枚取ってね、
はいはい、
であの使いたいカードを出すじゃないですか、うん、あれと一緒です。はい、それがマスで構成されてるわけですね。
うん、
で病魔側にも有利になるようなカードも用意されてるわけですよ。
はいはいはい、うん、
例えば寿命がねより縮んじゃうみたいな、
うん、
こういったね発作みたいなものもあって、
はい、
あ、怖いですよ、赤いカード、血が血で塗られてますけど、うん、
めっちゃ可愛いですね、女の子は、ね、
女の子はめっちゃ可愛いですけどね、
うん、
じゃあ病魔側はそのカードを狙えばいいのかなと、はい、
うんうん
うん、と言ったらそうでもなくて、
そうでもなく
結局正体隠匿ですから、
うん、バレちゃいますもんね。
そうそうそうそうそう、そこなんですよ、うん、すぐに尻尾を出しちゃいけないわけですね。
うんうんうんうん、
あと効果を使わないってこともできます。要は表向きにしたけど、あ、じゃあそれミクタさん使いますっていう、あ、私これじゃあ使いませんっていうのも可能なので、オープンしといて使わないってこともできる。
うん、
本当は使いたくてもね、温存しておくみたいなことがあるんですね。なぜ温存できるかというと、これバックするっていうのも効果の中にあるんですよ。
は
い、3歩前に戻るみたいなのがあったりするんですね。
はいはいはい、
でそこの効果を再度利用できるみたいなのがありますし、かつダイスの目で前に進んでいくんですけど、6出たからって6進まなきゃいけないわけじゃない、
うん、
ですよね、ヒサリンさん。そうですよね。
そうです、好きな数だけ進め、
うん、そうです。なんで6以内であればどれ選んでもいい、5だろうか4だろうか選べる、
うん、
そこで尻尾を出すわけですよね。
なるほど、
うん、このゲームあれに似てますよね、チパミさん。
ん
お邪魔者。
あー、
うん、お邪魔者もあれもね、ワンツーあったりとか、最近2人用でも出たりしましたけど、あっちの場合は手札管理とか運要素が強めなんですよね、
はい、
うん、しかもちょっと長めになるゲームなんですけど、こちらはカードの管理やどのマスを狙うか、さらには陣営カードを盗み見るっていう、そういったカードもあるので、より戦略やハッタリっていうのは必要になってくるんですよね。そのバランスがとにかく秀逸で、ギリッギリで少女死ぬんですよ、とかギリッギリで生き延びるんですよ。
あ、そのこのギリッギリ感が秀逸なんですね。
だ、達成感が半端ないんですよね。うん、
しかも攻防戦、私あの、
はい、
なんかやたらべったら病魔やと疑われながら でもなんというかその仲間であって仲間でないかもしれない。
自分の仲間すらがわからないんですか。病魔であっても誰が一緒に来たのかもわからない。
あの人狼みたいに最初にお互いに見るみたいなのはないので、誰が自分の仲間かわからないですね。
そんな中で、
見れるカードもありますよね。なんか
誰か見れるカードもあるし、あとカミングアウトも OK です。言ってもいい。
まあでもそれが本当かどうかはわからない。
まあそんなことを一人が言い出したらみんな言いますけどね。私も病魔だよみたいな、ね。
なるほど。
っていう風にね、まあ、テーマは不謹慎なんだけど、うん、だからこその喜びがあるんですよ、ね、確かに倫理的に良くないんですけど、だからこそこの女の子を生き延びさせてあげたいっていう気持ちになるじゃないですか。これ宝取りに行くゲームだってみ、ね、
そうね
そういうゲームもあるけど、また気持ち変わるじゃないですか。一人一人の命を助けるわけですから。っていう意味では私はもう完全に感情移入して楽しめましたね。女の子助けたかった、なんだったらそのこともうちょめりたかったぐらいで助けたからにはみたいなね。大体でも大体そういう漫画とかってくっつきますよね、年の差あってもね。
そうですね、
うん、それだけ可愛い本当に家なんでね、
ご褒美必要、ご褒美
ねえ、うん、個人的にはこれも1位でもよかったかなってずっと悩んだぐらいのインパクトでしたね。
まあ、でもこのシステム自体も面白いね。
面白い、本当に
何でも楽しめると思いますけど
ね。すごろくで正体隠匿って結構ね、まあ、あるようですけど、ここまでちゃんと突き詰めてゲームデザインされてるっていうのは本当に奇跡的なものだなと。はい、なんでちょっとテーマ的に買ってない人はぜひ買っていただきたい。そして攻略のコツ、はい、ね、もちろん制作者に聞きましたよ。はい、攻略のコツですが、治癒陣営、うん、まあ、いわゆる正義側ですよね。治癒陣営は自分自身がゴールすることにこだわらない、これ大事ですよね。それに意図もなく足を引っ張り合うと、これ誰もゴールできない。
誰もゴールできない。
そうです。7日間経ってもね、病魔が分かっちゃいますからね。
そうですね。
自分がゴールできなさそうな時は、前に進んでいる味方と思う人物をね、支援する。そう。他のプレイヤーを何マス前に進ませるみたいな効果もあったりするので、そういったのを使って、どんどん使って、先に行け先に行けと。君自由陣営でしょと。ね、
はい、
まあ、そしたら病魔側だったりするんですけど、
そこも分かんないのがいいですね、本当に。
また思い出カードっていうのを駆使して、焦燥感っていうカードを何度も使うっていうのも大事ですね。まあ、思い出っていうのは3マス戻すっていうものですし、焦燥感っていうのは、その3マス先に進ませるっていうことですよね。っていう風に、前に自分以外の人をゴールさせるっていうのも意識すると。で、病魔陣営側は自分が陣営をばらすことによって治癒陣営が協力できちゃうような盤面になる、もしくはあまり赤いカードは使えなさそうな盤面ではですね、正体を表さない方がいいです。だって協力したいからお互い言いたいじゃないですか。病魔側、ああじゃあ二人病魔側だったね、よかったよかった、じゃあ二人で結託しようとはしたいんだけど、そういうことをすることによって他のプレイヤーに邪魔されることももちろん数的にはもう圧倒的に不利なんですよ。ね、病魔側の方が少ないですから。
あ、そうなんですね。
なんで赤いカードも含めてあまりこれは今やるべき場面じゃねえなって思ったら隠しておくっていうのが大事ですね。そこの見極めが大事です。
なるほど。
またこのゲームではですね、会話がね推奨されてるんですね、
はい、
なので情報公開したり嘘をついて敵陣営を欺いたりしても構いません、
はい、
はい、なんで自分が何々のカード持ってるよっていうのは言っていいです。はい、言っていいけどそれが本当かどうかはわからないよと、
はい、そういう正体隠匿大好き
ね、告白入りましたね、ありがとうございます。あ、ただちなみにこれマナーですけど、絵については喋っちゃダメですよ、はい、もちろんね、これ当然ですよ。
そうですね、
自分が持ってるカードの絵はね、こんな感じの絵でねとか、そういうことを言い出しちゃったらもうダメですから、ね、はい、嘘とかじゃなくなっちゃうんでね、はい、
確かに相手の陣営を見るカードっていうのがあるので、それによって嘘つくこともできるし、結託することもできる。
そうそうそう、私あれ見たけど、実は病魔だったよ、私病魔じゃないのにこの人嘘ついてるみたいなね、人狼的な展開ももちろんあるわけですから。でもそういうことをしてる間に7日間あっという間に過ぎますからね、すぐ死にます。
か弱い。
はい、はい、今後の展開に関してですけど、はい、ゲームマーケット2016秋、
はい、
秋っつっても12月ですけど、はい、その秋にてですね、新作ゲームタブーゲームカッコ仮と、命の砂時計の再販版を販布する予定だそうです。また再販版は委託販売もする方向で考えているそうで、まあ、現在拡張版も出す方向では考えているので、こうご期待ということですね。ただまあちょっと時期はまだ未定だそうですね。これ拡張が出るらしいですよ。
へ
え、気になるな。第三陣営、キツネ陣営が出るんじゃないですか。ハムスター変化が出てくるじゃないですか。
女子にどう関わってくるかな、
ねえね、もしくは次男子版が出たりね。
彼氏が出てきちゃう、
うん、全然可愛くない男子が、
う
ん、
そうね。ポーズのね、うん、
そういう系か、
う
ん、
そういうから
かあるかもしれない、まあ、そういった、はい、もうダイレクトにね、はい、ちょっとナースには辛いゲームですが、私のおすすめゲームです。しかも簡単、はい、
遊びたくなっちゃった。
はい、というわけでここからとうとうやっと長かったですね。だいぶ巻きで行ったつもりですけど
ね、
第1はどうでしょう。
悩みましたよこれは、本当に
ねえ、ほんとスルメがここで生きてくるのかねえ、ドキドキしますけど、ドキドキ。これね、もう先に私言っちゃいますけどね、うん、あれですよ、私はね、1位は正直命の砂時計かね、トリックオブスパイにしたかった、
うん、
でもみんながね、他のみんながいや僕絶対これにしてほしいと、
はい、
言ったから、はい、私も泣く泣く、
はい、言いました、はい、
そう、パワハラは良くないからね、結局ね、やっぱ民主主義ですから、
はい、はい、多数に、
そうですよ、多数に負けた私、
はい、
うん、っていうわけで今回もうこれ私あれですよ、あんまりプレゼンしないからあなたたち頑張って、ね、
え
っ何やねん
伝えられるかしら。
はい、というわけで、はい、第1位はこちらでございます。
せーの、
バハムートゲート。
イエーイ。はい、というわけでこのバハムートゲート、はい、ね、サークルさんはどこでしたっけ。
カボヘルさんです
ね。あ、よく言えましたね、カボヘルさん。カボヘルさんといえばですね、パイレーツコードとか、
はい、
あとバンパイアレーダーでおなじみの超売れ筋、超売れ筋のサークルさん、
超面白い。
あのめちゃくちゃ売れてますね、飛ぶ鳥落とす勢いですねって本人に言うといつも垂れ眉しながらやめてくださいって言う。あのカボヘルさんです。
はい、はい、
これもまた予約が瞬殺、
うん、いやもうみんな大好きバハムート。
私がね、はい、あのゲームマーケット、はい、ね、朝並んで、うん、8時から並んで、
はい、
あの一番最初に走って、走っちゃダメ、うん、うん、走っちゃダメよ、
競歩で、競歩で、競歩で、
競歩で行った、
はい、
それがカボヘルさんのとこですね。予約できなかったんで、
は
い、
うん、
そこ行って買いましたけど、
はい、
うん、まあ、それだけこのゲームは人気、本当変えてよかったですね、うん、
はい、
このゲームどんなゲームでしたっけ。
あ、このゲームは突如ゲートから現れた、
うん、
あのラスボス級 の巨大モンスター討伐を全プレイヤーで目指す協力型のダイスゲーム。
ああ、ダイスゲーム、おー、よく言えましたね、うん、
はい、
はい、
もうめっちゃめっちゃめっちゃ遊んだんで。
そう、協力ゲームなんですよ、これ。
協力ゲームですね、
はい、もうそこが、
このね、協力ゲームどうやって遊ぶかっていうと、このボードはですね、まあこれちゃんとね、うん、されてますよ、
おしゃれですね、
八角形のですね、このボスボードが用意されてまして、ボスがね描かれてるんですけど、まあ、これがまたドット絵なんですね、
はい、
ね、卑怯ですよね、ドット絵ってね、かっこよくも可愛くも見えちゃったりするっていう、まあ、そんなドット絵、まあ、これはもうカボヘルさんお得意なやつなんですけど、これをですね真ん中にして、このボス一体を取り囲むように配置された8つのエリアを、ちばみさんね、
うん、
んじゃねえよ。やっぱ言えねえんじゃねえかよ。
え、
グミさん言ってください。
その8つのエリアを、まあ、1コマずつ、まあ、動けるんですけれども、
はいはい
はい、はい、
これね、プレイヤーキャラをね移動できるんですよね。
そう、はい、
うん、でそのボス自体はこれがまたですね、ボードが回転するようになってまして、
そう、はい、
そのプレイヤーキャラを標的にして回転するわけですよ、
うん、
で、
はい、
強力な攻撃、ほんと強力なんですけど、強力な攻撃をブバーって入ってきてですね、
はい、
襲いかかってくるわけですよね、
はい、うん、そう
ですね、でそのボスの攻撃をうまく軽減しつつダイスやカードの効果で的確に攻撃を当てていって、でボスを見事倒せたら全員の勝ちというゲームですよね、
はい、はい、しかも自分がいる場所によって、
うん、
そのボスの体が描かれてるんですけども、
うん、
A から H までの8箇所に移動できるんですけど、
うん、
その A っていうのはボスの頭部になってて、頭になってて、 もうここの攻撃はもうほんま頭にいるとボスから火吹かれたりとかもう何かしら噛まれたりとかもうすごい攻撃を浴びるんですよね、
うんうんうんうん、
しかもその自分が移動したとしても、
はいはい、
その目があって、うん、その頭の近くにいる場合はボスが必ず自分のところ自分を見つけて移動してくるんですよ。
そうね、
そう目っていうところで、まあ、見える範囲にいるからそこに向かっていくよっていうところがまたいいですね。そう、
マス自体に設定されてるわけですよ、はい、っていう風にそういったボスの目をかいくぐる、
はい、
うん、まあ、このゲームのポイントとしては一番のポイント、
はい
はい、
これは春さん何だと思います？
これはダイス運ですね。
春ちゃんと言ったらダイス運
で、まあ、半分はねダイス運ですね。
このゲーム、このゲームどこが面白いのって聞かれたらダイス運っていうのおかしいでしょ。
いや、ポイント勝つポイントじゃないですか。
あ、勝利するためのポイントとしてはっていうか、こんだけハルちゃんが気にしてるのはなんせハルちゃんはとにかくダイス運がないんですよ。
そう、
今回は見放されなかった。
いや、今回あの2パターン2回やったんですよ。
私がなぜこのゲームをそこまでプッシュできなかったかというと、非常に面白いんですけど、
はい、
私ね5回やってんのかなこのゲーム、
はい、
やってるんですけど1回とて勝ててないんです。その大きな理由が、
はい、
はるさんです。
は
っ、ダイス運がもう極端にね、
1日目のダイス運が悪くて、
ね、
2日目はちょっとパミさんとグミさんたちとやったんですけど、
はい、
ダイス運が良かったですね。
その時は、
はい、その時は本当にいい感じだったんですよ、
いい感じ
だ
ったんですよ。
ルール間違えてんじゃねえかなっていう。
いや間違えてないですよ。グミさんが確認しながらちゃんと教えてくれたんで、
うん、まあね、実際ポイントね、はい、面白いポイント、まあもちろんダイスので、はい、で名もそれは面白いかもしれないですけど、それは他のゲームでもありますから、
はい、
このゲームのポイントとしてはなんといってもクライマックス感です、
はい、
常にクライマックスなんですよ。久々、はい、さん、このゲームやってないでしょ。
やってない
です、うん、まあ、こういった協力ゲームって他にもあるじゃないですか、うんうん、じゃあこのゲームはどこがその特徴かっていうと、もう常にもうこのラスボス、ラスボスってわかります、うん、
ラストのボス。
いや、正解。ラストのボス。ね、RPG なんかでもある、うん、あのラストでもう、はい、あの下手にレベル上げたぐらいじゃ勝てない、あのラスボスと、もう常に戦う。ね、
そう。
そう。
いいとこトリップな。
ね、
はい、だってあれですよ、これゲームのタイトルね、バハムートゲートでしょ、
はい、
で、このゲームの一番最初に戦う敵何ですか？
バハムートです。
そう、バハムートなんですよ。初戦からバハムートと戦うわけ
です。さん、
ゲーム始まったら、はい、
最初からクライマックスですね。
そう、あれ。どうしました？
もう一回言った。
何ですか、もうちゃんと言ってください。何ですか？
初めからクライマックスですね。
あー、もしかしてですけど、
はい、
仮面ライダーですかそれ。
あ、はい、電王ですけど、
電王の桃太郎ですよね、
はい、
このネタ伝わってねえよ他のメンツ。
私たちみんなポカーンってしてます。
いや、もう最初からクライマックスだぜ。知らないんです。
知らない
んですね。
知らないんですね。え、
そうです、
そうですね、
そうです。
変わって
た。あ、そうですよ、佐藤ね、うん、佐藤健。そう、佐藤健がね、主演のね、まあ、それはいいんですよ。まあでもその通り、最初がクライマックスだぜなんですけど、うん、
はい、
ね、他のゲームだと雑魚を倒して、例えばまああるんで言えば、ドラスレーなんかもそうなんですけど、うん、まあ雑魚を倒してミニイベントこなして自分のレベルを上げていって、でボスに挑んで倒せるかどうかっていうのは他でもよくあるんですが、うん、このゲームはもう速攻でボス、うん、しかもラスボス、
うん、
はい、うん、じゃあプレイヤー側はね、じゃあもうそれなりに強いのかと、レベル上げなくてもいいゲームなんだったら、じゃあもう最初から強いのかというと、これがまた弱いの、めちゃくちゃ弱いですよ。バハムートヒットポイント25あるのにこっち8ですよ。
ヒットポイント8なんですよね。しかもバハムートの攻撃力がすごい
すごいんですよ。バハムートの攻撃力が異常で、もうなんかあの、まあ、2回攻撃してくるんですけど、
うん、
ね、1回の攻撃で、
うん、
もうあの、はい、下手したら6ダメとか7ダメ食らわしてくるわけですよ。
そうなんですよ、
は
い、これね、イサリンさん面白いですよ。例えばイサリンさんがね、そのまあドワーフ役だとしましょう、は
い、
キャラクターの、
うん、かわいい、
ドワーフ役ですよ、うん、でね、手番はグミさんから始まってね、自分が最後の手番だったとしましょうよ、うん、
はい、
ね、自分の手番が来る前にこのゲーム終わってる可能性ありますからね。
そんな
ていうか結構ありますよ。
はい、
でなぜかっていうと一人 の, その例えばど、ね、あの私が巨人から始まったとして、
うん、
巨人がまあ攻撃とか
巨人からっていうか巨人というプレイヤーキャラね巨人だけ聞いたらこのゲームねボスの名前かなって思っちゃうんですよ。なぜかいるんですよこのプレイヤーキャラが。なんかエルフとか、ね、魔法使いとか騎士とかなのに、まあ、ドワーフはまだいいとしてなんで巨人なんですよね。
それめっちゃ可愛いですよね。
しかも巨人コマが本当に巨人の形してるん
ですよ。ちょっと大きいです
よね。ちょっと大きいんですよ。
どこで手に入れたんでしょうね、
この最後の手を挙げてる感じ。まあ、
巨人が唯一めっちゃ強いんですけど、ね、そう
でもまあ巨人というね、まあね、あのコマで、まあ、アクションをして、じゃあ
そうだわ、インストしてなかったですね。
そうですね、よく
よく
よく熱が先行しちゃって
そこからしましょう、そこからしましょう、
はい、
ま
あ、どうやって遊ぶか、まあ、簡単、すっごく簡単です。もう他のそういった、はい、あのロールプレイするゲームよりよっぽど簡単で、ダイスを持って自分の手番っていうのはね時計回りで来るんですけど、うん、来たらダイスを4つ振りますよと、ポロポロ、はい、4つ振って、で2個まで、2個まで振り直していいです、
うん、
ね、振り直して、で、どの出目が出たかで、うん、自分のこのサマリーというかね、うん、プレイヤーボードがあるので、そこに書かれた出目のそれぞれの効果っていうのをこのダイス自体を使って発動しますと、
うん、
はい、2個まで発動できます。でその発動した効果以外で実はまだあって、攻撃っていうのをこのねバハムト自体にするんですけど、うん、どれだけ出目が出てるかによって攻撃力が変わると。たくさん出目がね、一緒ゾロ目ですね。
そうゾロ目ですね。
ゾロ目がたくさん出てる方が攻撃力が上がります、うん、はい、つまりマックスだと4ですね、うん、4つゾロ目が出ていれば攻撃力がそれだけの分当たる、まあ与えられるっていうとこなんですけど、それも実はビビたるもので、
うん、
実際その次の手番の人がじゃあ攻撃次行くのかっつったらそうじゃないんですよね、うん、春さんね。
はい、毎ターンですね、その一人の手番が、
うん、
一番一人の手番の一番最後にボスが攻撃してくるんですよ。
あ、そう、
そう
毎ターン来るんですよ、プレイヤーがそれぞれ攻撃をしてからボスじゃなくて、毎回毎回バハムートは攻撃してくる。しかもバハムートの攻撃はどうするかって言ったらまたダイスを振るんですよ、ダイスを振ってね、その出た目っていうので攻撃がまたこのボス用のシートがあるので、それを見て攻撃をしてくると。しかも広範囲に攻撃してくるんですね、うん、頭を中心としてね、 A と B と H とかね、 A と B と H と F と E とかね、いろんなところに攻撃してきますから、それを予見してうまくね、あの立ち回っていかなきゃいけない、うん、移動もしていかなきゃいけない、うん、でも移動してたらうまいことカードが引けないとかいろいろあって、これ苦労するっていうね、見事倒せるかっていうゲームですね、
はい、一瞬です。なんか A はすごいダメージ食らうのにメリットあるんですか。
ん、何ですか。
A のとこの人は、
そうです、だから基本的には A、 要はつまりはそのバハムントにとっては正面ですよね、
うん、
正面にいるのは基本的に危険です、
うん、
なんで移動したいんですよ。でも移動するのにもこのダイスを使うわけですよ、
うん、はい、
だから移動するのを惜しむとやっぱ死んじゃいますね、基本的にはね、
うん、
しかもじゃあ避けていればいいかって言ったらそうでもなくて、さっきグミさんが言ったようにこの目のマークがついているね、このマスの中にいちゃうとそっちに向いてくるんですよ、ギュイッつってね、うん、はい、なんで避けたちょっと移動したぐらいじゃあ自分の方向いちゃって結局でっかい攻撃食らっちゃうわけなんですね。
でみんなで目のところから離れるってしたとしても、その場合も2コマ進むっていうルールがあるので、うん、
はい、
みんなで攻撃を受けるか、むしろみんなを守るために自分があえて攻撃を受けるよみたいな戦略も必要になってくるんですよ。誰かを犠牲にしてみんなを生かすみたいな、
戻りですよね、そう、あの私ねこのゲームもう勝てないじゃんと、
うん、
うん、実際5回やって勝ててないわけですから、うん、もう無理や無理ゲーやないかと思ってね、
うん、
まあ、基本まだ遊んでない方、遊んでない方に伝えたいのは、基本的にこのゲームは負けると思ってください勝てないと思ってください
なぜラスボスなんでね。
そう、ラスボスと戦うゲームなんで、
1回じゃ無理ですよ、
1回で勝てちゃったら面白くないですか、むしろ、うん、
はい、
なんで、まあ、負けると思っていただいた上でいろいろ試行錯誤してほしいんですけど、うん、ダイスの出た目で攻撃を選択していくんですが、まあ、それはまず運ですよね、
うん、
うん、だからまず運を味方につけてください、
はい、
これ大事 これどんだけ計算してもね、運が悪かったらもう絶対勝てない
から。絶対勝てないですね、これ。
まず祈祷です。はい。あの、近くに神社がある方は、もうまず行ってください、そこ行って。あと階段がめっちゃあるところの場合は、もうそこ何回か往復してください。
ああ、それはあの、100回ぐらい前行ったらね、ちょっと。
そうしたらギリ勝てるんじゃないかな。
そんなに？
ね、あれですね、あの、私このね、ゲームね、まずすぐ思ったんですけど、モンハン、
はい、
モンスターハンター、これ やられたことあります？皆さん。
ないです。
ない珍しい珍しい、私だけモンハンやったことないの？
いや、もうそれがね、モンハンやったらあの恐ろしくて手を出せなかったんですよ。
なんで？
ハマりすぎて。
あ、そう、モンハンやると400時間あっという間にハマってね、時間取っていきますから、ね、
恐ろしい。
私もかれこれもうね、500時間以上遊んだことありますね。はい、まあ、そんなモンハンとですね、明らかにこれね、多分ね、モチーフというか、まあ、意識しているなと思います。例えば何かというと、3回死ぬとゲームオーバーになるなんですけど、このゲームプレイヤーは死んだら抜けていくわけじゃなくて、3回までは共有して死んでいいんですよ。
うん、
なんで1人死んでもまだ復活してあと2回死ねるという状況になります。まあ、ここもモンハンと一緒なんですね。はい、あとボスの攻撃に向きがあるっていうのも、モンハンらしさですね。基本的にはやっぱりね、あの顔の前にいると攻撃されるから後ろに回る。でも後ろには尻尾があるんで、後ろの攻撃も食らうんで側面狙うみたいな、それを敵ごとでいろいろ考えながら、相手の行動を読みながら超大型モンスターを倒すっていうのがモンスターハンターのメインなんですけど、うん、
3回までじゃなくて2回までですよね、死ねるのは。3回死んじゃうとアウトですよね。
あ、そうですそうです、うん、はい、3回死ぬともうゲームオーバーですね、うん、でこのね、この仲間同士で協力することでなんとかギリギリ倒せるっていう、それはモンハンもそうだし、バームートゲートでもそうなんですよ。
なるほどなるほど。
これどんだけこうね、お互いにこう意思疎通して、うん、こっち行くからお前はこっち行ってくれっていう風にちゃんと話し合わないと勝てないです、
う
ん、
そうですね。
でも普通ね、目の前にバームートとか兄弟にいたとしてね、うん、話してる余裕あるかな。
いやいや、もう単性なんでね、これはね、
ね、優しいバハムートですけどね。
それは守るよ。
で、そのおとり、はい、おとりですね、グミさんがね、これ見つけたんですね、うん、おとりになるっていうのをまずメインで考えないと勝てないんじゃないかってところですよね、うん、まあ、基本はお尻から攻撃するのがいいんですか、うん、やっぱり、
うん、そうですね、まあ、できたらお尻とかその側面からいけたら、う
ん、でも側面でもほらブレス系は結構側面にもきますよ、う
ん、まあ、ただあの確率的にその側面、まあ、ボードにも書いてあるんですけど、
うん、
そのサイコロのある数、
うんうん、
見てください、
はい、
これ A は5個のダイスが書かれてますよね。
なんだこれ。
これはこのダイスが来た時に攻撃を食らうよっていう。
ああ、なるほどね、わかりやすい、ありが
と
う。で
G と D は1個しかないですよね。
確かに、
だから6分の1
書く。あらね、 C もですけど、あ、そうですね、へ
え、だからここの位置に入れれば攻撃を当たりにくい位置で、位置から攻撃ができたらいいですね、
うん、最後よく分かんなくなっちゃった。
本当そうなんですけど、
す、ね、
ただそうなんですけど、みんながそこに固まってると結局こいつが動いてきて、
あ、そっちを狙っちゃうから、
そう、移動ができなくなるのと、
探されちゃう、
だからおとりがいるんだ。
そう、意外と移動で使うのはもったいないんですよ、
あ、
はい、なんかカードがあるんですよね、
うん、
この何ですかっけ、
まあ、スペルカード、
そう、スペルカード、
はい、要は効果カードですね。
そう、効果カードをやっぱり結構使いたい、
う
ん、使わないとむしろ勝てない、
大事、
はい、そう、大事ですよね。
そう、そのためにそこで使うための駒を使いたいために移動をあんまりしたくないんですよ、
うん、
行っちゃうと、はい、移動でこの一駒を使うのはもったいないってなると、
うん、
やっぱりごめん、はるちゃんここ死んでことが起こる。
それはあるね、
起こります
ね、はい、あのこれってあの、まあ、後から言おうと思ってたんですけども、
はい、
今言います。まあ、グミさんが言うように、あの1人だけがその生き残ったとして勝てるわけじゃなくて、
うん、
もうチームとしての最善の手を考えるっていうのが大事で、
うん、え、うん、それなんで後で言おうと思ったんですか。生き込んだ割には
そんなこともない。今まで言ってること
結構今的確な場所で言った感じしましたけどね。
え、本当でした。
ちょうど良かった。
それは
これまでの喋りで一番しっかりねえ、ヒカリさんね、
ありがとうございます。
あとあれですね、ワンプレイがですね、はい、非常に短くなるように作られているんで、
サクサクいきますね。
縮小もう一回って思って次への気持ちがつながるんですよ。 よ。
そうですね。
これが1時間半とかかかってたらもういいや、うん、お腹いっぱいもうやらないってなっちゃいますけど、うん、すぐできるっていう風にバランス調整されてるのもいいですね。うん、で、あとキャラクターもそれぞれで個性がある。
うん。
まあ基本的には出目の効果はまあ似てるんですけど、実はそれぞれでやれることが違う。巨人なんかはね、ダイスが6つ持てたりしてね、攻撃力も高かったりしますから、うんうん、まあそういった風に、じゃあ次はこっちやろうっていう風にね、ちょっとキャラクターを変えてみたりするっていうリプレイ性もちゃんと用意されてますよと。あとリプレイ性の面で言えばですね、なんとボス、はい、ね、これ私まだ見ぬボスですけど、
はい、
他にも4体お全部で5体いるんですか。
はい、そうなんですよ。
しかもこのバムート以外のこの4体はですね、実はですねパンデミックレガシーと一緒で封がされてるんですよ。
そうなんですよ。これやばいですよ ね、
ゲートをくぐらないとわからないという、
ゲートをくぐらない、ちなみさん、
はい、
この一応この話、このストーリーは、はい、あのゲートをくぐり抜けたボスが襲いかかってきてるんだって、自分からボスに会いに行っていくわけじゃないんですよ。なんであえてボス殺しに行かないんだろう。
会いに行く
んだ。そういうつもりでやってたんですか。違うの。
でもちょっとあの1回目勝ててよっしゃ次行けそうってなった時は乗り込んでいきましたね、一応。一番上手みたいなね。
だからそのバームートという強敵を倒したとしてもまださらなる脅威、
はい、
そしてそのまた先により強力な真のラスボス、
はい、
という
そこまで入ってないんですよ、私たちも。
ゲートの色も赤いです、
ラストゲートはまだ開かれてない。
ちょっと今開けてみます。
ダメダメダメダメ、絶対ダメダメ、絶対ダメ、絶
対
ダメ。そんな反応かよ。
まあ、ボスも様々ですね。まあ、プレイヤーも変われば戦略も変わるし、モンスターが変われば実はこれ戦い方も全然違うんですよ。
全然違いますよ。
同じようなことを繰り返すゲームではなくて、ボスが変わることによってなんかヒットポイントの書かれたこのシート自体もまた変わったりとか、遊び方が変わったりするんですか。
詳しいことは言えないんですけど、本当に全然違いますね、ボス。ボスの特徴をしっかりと捉えてるんですよね。
やりたい。
そうですね。
見てみよう。
見よう。
あ、そうですか。
はい。はい、
じゃあここで攻略のコツに入ります。
はい。はい、聞きたい。
というわけでカボヘルさんが教えてくれた攻略のコツはですね、はい、まあ当然なんですけど、ボスの頭を避けてしっかり移動しておくことですね。
はい、まあこれは基本ですよね。
あとターンプレイヤー、ターンプレイヤーというのは要は自分の手番の時ですよね。うんうんうん、が頭を向かれてしまうと基本的に殺されます。
あ、基本的に殺される。
そうです。なぜ、だってその後の手番中自分は無防備になるでしょ。
あ、そうですね。
そうですね。
つまり自分が A の位置で終わるように終わってしまうと、はい、ね、もうその瞬そこでもう死ぬのを覚悟した方がいいんで、
うん、
基本的にはそういうことはしないようにする。
そういえばあの何度もグミさんが殺される様を見たような気がする。これカウントになるからと。
確かに。
またあのスペルカードの封印っていうカードがあるんですけど、
はいはい、
この封印が強めなので、この封印って効果はね、あのボスの移動前に全員でねダイスを振って、まあ、ゾロ目が出たら移動とか攻撃、聞いてる。
いや、もうこれ
移動とかね、
お世話になりましたよ。
聞いてる。
はい、
移動とかね、こう聞こえ。説明中にダベってんじゃねえよ。廊下立ってろや。じゃあ
バケツ持って。
先生が喋ってる途中でしごしない。はい、
はい、
封印という効果はね、相手のね移動とか攻撃を封印できるわけですよ。なんでこいつが強いので、温存せずに使えるときはもうどんどん使っていく。うん、うん、あと他にもですね、ドワーフのですね、
はい、
スペルを捨ててダメージがね与えられるっていう、こいつが強いんですよね。
はい、
ので、あと回復と、うん、封印以外だったら基本的にバンバン捨てていくこと。
そうしました、そうしました、
しました、しました。
あと自爆というスペルカードですね、はいはいはい、自分自身がねダメージ食らうし、周りもダメージ食らうけどボスに大ダメージ与えれるっていう自爆も強カードなんで、これも配置を考えてどんどん使っていくといいでしょうという、まあ、要はもうこれ犠牲、
はい
はい、
犠牲をもってしてです。はい、自分が生き残ることを考えちゃダメ、
はい
はい、チームが勝つことを考える、
はい、
チームだ、
はい、 でですね、個人的には、はい、個人的には私ですよ。これカボヘルさんが言ってるわけじゃないですよ。はい、個人的にはもうどうしても勝てない時は、はい、もう各プレイヤーがゲーム準備段階でスペルカードを1枚ずつ選んで取るようにした方がいいかな。うん、実際これあの最初ランダムで配られるんですね、スペルカードはね、はい、うん、でもそれもやっぱ運、これダイスでも運なのにスペルカードも運だったらちょっとさすがに厳しいんで、うん、一番最初にそれぞれで別々のカードをスペルカード1枚選べるよみたいにしておいた方が、まあ、それしたら勝てる見込みも出てくるかな、さすがに運がない人でも。
うん、うん、
なんかバハムートのヒットポイントを減らしてスタートとかね、プレイヤーのヒットポイントを増やしてスタートっていうのも考えたんですけど、それだとちょっとなんか卑怯すぎるなと思ったんで、
うん、そうですね、達成感がちょっ
と、そうだから戦略の余地としてちょっと1枚選べるっていう、まあそういうねファミリールールでやってみてもいいかなと思いますね。
はい、いやまあ私からちょっとあの言わせていただきたいことがあるんですけど、大井さん、
ん、
まあ、今あの攻略のコツを話されましたよね、うんうん、
はいはいはい、
で私からはじゃあちょっと楽しむコツを、
お、はい、楽しむコツ、
はい、これあの好きな人は好きだと思うんですけど、あのいきなり負けちゃったりとかすると、
うんうん、
あの面白さがちゃんと伝わらないままに、
うん、
なってしまうのがちょっと怖くて、
お、
はい、いやもうこれね運ゲーとおっしゃられることもあるんですけども、
まあまあ運の良さは大きい
ですよね、はい、確かに大きいんですよ、うん、ただ負けてしまったりとか運で負けてしまったりしたとしても、
うんうん、
どれだけ最善を尽くせるか、それをもう相談し合うということが面白いんですよ、
うん
う
んうん、
であの一番いい手だと思って努力をした結果負けたら、まあ、なんか後悔はないというか、
うんう
んうん、
なので、そう、うん、基本負けるんですよ。負けるんですけど、うん、話し合いがめっちゃ楽しいんで、うん、ぜひやってみてはいかがでしょうか。
何が？
何
を？
え？
何をやるの？
え？だからあの
話し合い、
はい、そう、このどれだけ最善を尽くせるか、
このでもすごい話し合いましたよね。
ね、一回のターンでね、ちょっとね、
あ、そうね、
理想を持ってる人と、
あんまり奉行化しないの大事ですね。
うん、確かに大事
ですね。お互いにディスカッションしてくださいってことですね。
そうですね。
はい、ね、満を持して言った割にはっていうのかもあります。
おい。
でまあまあまあ何度も遊んでみてっていうところは大事ですね、うんうん、同じメンバーでやってほしいってところですね、
うん、
はい、ではですね、再販に関してですが、うん、今ですねカボヘルさんが言うにはですね、残していた50部っていうのをですね、うん、今週末か来週末にイエサブさんに発送予定だそうで、うん、本格的な再販もですね夏頃にはショップさんに並べてもらえるように動いているということで、これはもうね基本的に買えます。はい、買えるものです、うん、なのでもう気になった方はね、もうぜひ買ってほしい、
は
い、
夏ってことは、うん、あと 2,3 ヶ月後でくらいですかね。
まあね、夏も幅広いですから何とも言えませんけど、はい、
でも楽しみですね。
いや楽しみですね、はい、うん、みんなにねまた感想を聞いてみたいですよね、
はい、
といったところで、長い時間でしたがランキング、ね、5位から1位まで発表してきました、
はい、
はい、じゃあ5位は何ですか。
5位は横浜新商店です。
4位は、
4位は桜降る夜に決闘王です。
最後までそれかい。3位は
トリックオブスパイです。命の砂時計。
そして1位が
バハムートゲート、
イエーイ
でしたね。
はい、
はい、
みんなスラスラと言えましたね。
編集の力でね。
編集の力でね。
ありがとうございます。
本当に。ではですね、まあ、ここまで来ましたが、ね、いつもさっきのね、まあ、特別紹介もありましたけど、最近はやっている最後、話題賞でございます。話題賞ですね。うん。ランクインできてない、遊べてない、けど、今、巷で最も話題になっているゲームはこれだというね。
はい。
まあ、前回だったら、息とか、あとその前だったらナショナルエコノミーなんかもね、話題賞として紹介させていただきましたけど、今回の話題賞はこちら、ドン、カルータでございます。
カルータ、
これはもう今ツイッターなんかでももうね話題持ちきり。
へ
ー、これはですね、まあ、あの個人的ダークホースは命の砂時計だったんですけど、はい、この今回のゲームマーケット的ダークホースというのはもうこの完全にカルータですね。
へ
ー、このカルータですね、まあ、ちょっとどんなゲームかっていうのをちょっと簡単に紹介するとですね、はい、まあ、カルタです。
カルタです
か。カルタ、 J-POP カルタです。
J-POP
J-POP ってね、はい、あの皆さんご存知の通り、うん、くっ そどうでもいいようなね、愛とかね、恋とかね、好きとかね、夢とか、そういったフレーズを組み合わせて作られてるんですよ。もうどんな歌でも基本的に同じようなフレーズ使ってるんですよ。いい例が、阿部夏美かな、あの妹とか忘れたけど、あの歌詞パクってつなぎ合わせて歌出したら歌えられたっていう事件ありましたけど、それと同じようにですね、J-POP って基本的にはそういった風な構成であったりすることが多いんですね。
そうですね、あの肛門とか使ってるのってあの
なかなかないですね。だし、まあ、あの筋肉少女体になったらもうわけのわかんないことをね、言いまくってますけど、まあ、そういうものじゃない場合はそうじゃないですか。で、それを元にしたカルタなので、まず CD とか音楽を再生できる機器を持ってきます。
はい、
まあいいですよ、 iPhone とか
でも、まあ、iPhone
でね。
で、音楽かけます、はい、実際に、はい、で、あとはカルタするんです、
はい、
そのカルタするカードには例えばあの日とか、うん、幸せとか、うん、ね、希望とか握手とか、うん、人とか、うん、ね、相手とかなんかいろいろ書いてあるんですよ、そのもうこれまでよくあったものをね、細胞とかそんないろいろ書いてるわけですよ。で、そのフレーズが出た瞬間にそれをパチンと取ると。
なるほどなるほど、はいはいはい。
で、これね、結構ね、あ、私やったんですよ、
はいはい、
あのディアシュピールさんに行ってやらせてもらったんですけど、うんうんうん、まあ面白いですね。あと歌の選曲大事。
あ、
チャラ無理。チャラはもう何言ってるか分かんねえ。
思わないところからみたいな。
なんで マッキーとか西野カナとか、はい、ナオトインティライミとか、ああいう風にちゃんと発音してるやつ、
はいはいはいはい、
うん、っていうのを選曲してかけて、うんうんうん、できるだけみんなが知ってる曲がいいですね。
ああ、そうですね。その年代とかその世代とか、
ね、そう、私ね、正直西野カナの最近の曲全く知らなかったんですけど、それかけられた時はもう全然取れなかった。
まあ西野カナあたりはあのカラオケを行きまくってる人たちがね、
もう館長さんがいや異常に強くて圧勝してましたけど。
好きなんだ。
めちゃくちゃ強いんですけど、
館長さん一体なんで、
はい、あのです、要は先読みできるんですよね、はい、普通のカルタなんかでもそうですよ、何々の何々何何みたいなの途中でバーンって取るじゃないですか、あれと一緒でもう前奏の時点であれが来るってもう分かるわけですよ。でももちろんそのフレーズが出るまでは取っちゃダメですから、来たパーンって取るわけですよね。
ああ、そうか、そのフレーズが出るまで待たないといけない。
そう、しかもね、これがねただのネタゲーかと思いきやね、ちゃんとルールもしっかりしてて、何度も同じそのフレーズが出る場合はその取ったカードをね、あの2倍にできたりとかね、 あといっぱい出てくるキーワード、あのフレーズって1点なんですよ、1点だけどそれをたくさん集めると点数がそれであのセットになって増えるっていう風にルールの中でもちゃんとね用意さ、いろいろ用意されてるんで、これな、ほんと舐めちゃいけない。
じゃあ同じフレーズのカードも何枚かあったりするってことなの？
はないです。
あ、それはないんですね。
ただ要は愛とか恋ってめっちゃ出てくるじゃないですか、愛のも1点なんですよ。でもなかなか出てこないような手をつないでとかになってくると5点とかだったりするんですね。でも1点をいっぱい集めているとまたそれがワンセットになって得点になるボーナス入るよっていうのもあったりとかして、はい、あながちね普通にネタとして遊ぶゲームではなくてちゃんとゲームとして消化しているというね、
素晴らしい、
はい、これがまあサークラサグイネルさんね、もう全然事前の情報がなかったので、もう本当にその当日出会うか出会わないかで買われたみたいですけど、
あーすごい。
で、あの一応情報を見たらですね、ゲームマーケット価格が2000円っていう風に書いてたんですね。ゲームマーケット価格ってことはゲームマーケットじゃない価格もあるってことでしょ、ということはゲームマー以外でも販売は見越してると思うんで、おそらく今後の再販はあるでしょうねと。はい、もう皆さんこちらもちょっとねチェックしてみてください、はい、
もし会えたらぜひね、
ぜひ、はい、といったところで、はい、今回の収録としてはもうこれで収まりましたが、
はい、
はい、まあ、じゃあ告知入っていきますけど、はい、告知といえばですね、6月11日、
はい、
ね、皆さんご存知ですよね、何の日でしたっけ、
うん、
主順じゃねえよ。何主順って。電源切れたの今。あなたも参加するじゃないですか。
あ、
ディアシュピールホラボドプレゼンツのね、アナログ業界交流会のクリコーですよ。の開催日が6月11日。
あ、アナコーですか、アナコー。
アナコーってなんだよ。アナ交流になっちゃうじゃねえか。ね、こちらね、6月11日開催しますけど、はい、現在参加希望者129名です。
おー、
すごい、
ありがたい、
すごい、
い、
もうその中にはですね、もうゲームマーケット代表のですね、ね、アークライトのカリアさんをはじめ、なんとグループ SNE からは代表の安田さんも来られますし、ヤポンブランドではタケルエさんとかルートイレブンの野村さん、それから炭酸のあさとさんからもう多くのイラストレーター、
あ、素晴らしいですね。
そうですよね、漫画家さんとかも来られるからね。
そう、他にも有名サークル人がもう大勢、
あ、ね、すごい。
あと草場さんとか、あと中道さんまで、
あ、中道さん、
そうですよ、ね、放課後サイコロクラブの中道先生まで来るという、もう豪華ゲスト、北は北海道から南は鹿児島まで、
すごいな、全国、
ね、やってみるもんだな。ね、ただびっくりしたのは、はい、あのボードゲームは何を遊ぶんですかってなんか一人が質問来て、はい、あのこのゲームボードゲームで遊ぶ会じゃないですってね。
あ、でもあれですよね、1次会は確かにそうかもしれない。
1次会2次会は基本的には立食と、まあ基本的に飲み会ですよね、はい、交流してほしいんで、もちろん遊んでもいいんですけど、席はそんなに多く用意してないので、
はいはいはい、
で3次会は朝までボードゲームですけどね、うん、っていう風にもう全国各地から集まってますから、
すごい。
で今なら、今すぐこの配信した今すぐだったらまだねじ込むことは可能なので、お店的に、なんで、あ、そんなんだったらぜひとも参加したいという方、リスナーの方でいらっしゃいましたら、もうボードゲームが好きだったら参加できますんで、別にサークルじゃなくても、なんでホラーボードまで、まあリプライとか DM で連絡ください。
ください。
はい
はいはい、チパミさんもね参加されますよね。
はい、行ってきます。
行ってらっしゃい。
はい、お願いします。はい、じゃあいつものやつをお願いします。
ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞くことができます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはhorabodo ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
噛まずに言えた、
ね、噛まずに言えたけどね、じゃねえよ、何ごまかそうとしてはい、というわけでちょっとね、あんま長丁場になりましたけど、
はい、
まあ、これでも負けた方かな。
頑張りましたね。
うん、そうですね、はい、あれですよ、秋の時はね3時間以上取ったんで、それ考えたら2時間で収めたんで、許してください。
はい、
はい、まあ、前編後編に分かれてるかな、これね、多分ね、配信の頃にはね。
うん、そうですね。
何がやっぱ記憶に残りました。まあ、ひさりんさん、ひさりんさんあれですよね、お仕事でなかなか遊べてなかったですから、
う
ん、この5作品の中だったら個人的にどれが一番遊びたいですか。
ボスです。
ボスって何ボスって何ボスってなんだよ。
どうしたか。
私はバームントゲートのボスと戦いたい。
何か全然わかんねえよ。
言わされた。
半笑いだし。
誰かに操られてます。
操られてるか薬やってるかどっちかだよ。どうしたんですか。
やばい、バレちゃう。
いや、バレちゃうバレちゃう。薬やってるのバレちゃう。何ですよ、若い人の薬はね、本当によだれ出てね、もう大丈夫ですかね。まあラスボスと戦いたいと、バハムトゲートやりたいなと思ってるわけです。じゃあやりましょうね、この後やりましょう。はい、ありがとうございます。はい、というわけでミクサさんも全然喋ってないですけど。
いや、喋りました。
私やりました。
はい、じゃあいつものやりますか。
はい、
はい、いきますよ。はい、せーの、チャオチャオ。